これは医学関係の本だからこっちと、これもこっち、文学関係は藤沢くんの方に分けてっと。これは理工系か。藤沢くん、これお願いね。
了解です。ベロニカさん、この雑誌は
CQ ハムレディオ、アマチュア無線関係の本だよ。ナタリアたちは CQ 氏って呼んでるね。
ナタリアさん無線もやるんですか？
やるよ、科学のお姉さんだもん。
へえ、そんな趣味もあるんですね。なんかナタリアさんって知れば知るほど
面白いでしょう。
はい。
でもね、あの子面白いって理解できるのは多分藤沢くんくらいなもんでね。
あらら、機械や部品ばっかりが載ってる。こういうのが好きな人にはたまらないんでしょうね。
そういうこと。この系統の古本って意外に評判いいんだよ。文学専攻の藤沢くんには興味ないだろうけど。
そうですね。こんな部品や数字ばっかりの本、やっぱり苦手かな。
本屋でバイトしてるんだから、そんなことも言ってられないよ。
ごもっともです。
さてと、今週の本整理も一通り終わったということで、ちょっと一休みしましょうか。
了解です。一休み、一休み。
お疲れ。はい、どうぞ。おせんべいもね。
ありがとうございます。ねえ、ベロニカさん、最近サラリーマンの客が多くなったというか、客層が少し変わってきてませんか？
あ、藤沢くんも感じてた？それ、そうなのよ、確かに。ウイングスのディスプレイが評判になってたりして、違うか？
どうなんですかね。でも、ディスプレイの方に直行する人もいますから、影響ないとは言えませんね。
やっぱり？ディスプレイ商売として成功してる？
そうじゃないですか。
少なくともネガティブな結果は出してないわよね。
出してません。
嬉しいね。
しかしここは冷静に分析しておきましょう。
分析？
そうです。うまくいってる時ほど慎重にならねばなりません。
了解。
僕が気になるのはですね、このディスプレイが好評なのはウイングスのディスプレイだからなのか、それともそもそも古本屋でのディスプレイが珍しいからなのか、はたまたやっぱり何を言ってもビートルズだからなのか、という点なのです。
確かにどれも言えそうで言えない。藤沢くんはどう思うの？
わかりません。
だよね、わからないよね。強いて言うならどれも当てはまるってこと？
同感です。それで提案なんですが、
また違うテーマでディスプレイするでしょ？
なぜそれを？
わかるわよ、それくらい店主としては売り上げに直結してることだからね。藤沢くんより真剣にやってるわよ、分析。
恐れ入りました。釈迦に説法とはこのことでございました。はぁ、恥ずかしい。あ、そうだ、ベロニカさん、先日おっしゃってましたが、4年前って神谷古書道経営危機だったんですか？
そうね、私が店主継いだばっかりだったのもあって、右も左もわからない状態が続いてた。何やってもうまくいかない。本当に藁をもつかみたいって時期だったな。
そんな時代があったんですね。よかったですね、軌道に乗って。
ありがとう。
ただいま
お帰り。
お帰りなさい。
今帰りました。
あら、まあなんだかたくさん持って帰ったね。
あ、ほとんど常盤さんにいただいたのだよ。これ見て、ティファニーのネックレスなのね。
ティファニーですか？
はりゃー、それは贅沢な。
ん？いただいちゃったんですか、それ？
くれるというのだから、もらうのは当たり前なのだよ。
百蓮もそう思うのね。
貴金属は何かの時の足しになる。 躊躇することはありません。
はーい。
はーい。
いいんだろうか、これで。三人をちょっと指導した方がいいようにも思うけど。
二人にも、はい、これ、お土産。
なになに？
チューリップハットなのだよ。
おお、ついに私たちもチューリップハットの洗礼を受けることになりますか。
みんな被ってますよね、それ。
はい、藤沢くんには真っ赤なこれね。
ありがとうございます。
それ、白蓮が選んだのだよ、藤沢くん。
感動で言葉が出ません。
藤沢くんに赤か。うん、意外にも似合うね。ひょっとして泣いてる、藤沢くん。
あ、いえ、なんでも。
嬉しいんだね、素直だね。
涙が。
だって涙が出ちゃう男の子だもん。
最近活躍しますね、その機会。でも畜生、この3人だと怒れね。それでいかがだったんです、時和さんは。
あ、そうだ、それそれ、どうだったのよ。
とても素敵な殿方でしたのね。
紳士的ないい人だった。
そりゃティファニーですもんね、いい人でしょうよ。
裕福な方ってのはわかるけど、ちゃんとした人なの？
熊本在住のお寿司屋さん。
お寿司屋？ラッキー。
じゃあ今日はわざわざ熊本から？
ネタの仕入れでよくこちらへいらっしゃるらしいのね。今日はそのついでで。
ティファニーなのにお寿司屋さん？羽振りのいいお寿司屋さんですね。大丈夫ですか、その人。お寿司屋さんって本当っすかね。
まあ嘘じゃないだろうね。
なぜそう思うの？
時和さん、腕や指の毛を剃ってたし。気づかなかった、白蓮。
そういえば。
それが何か？
藤沢くんさ、そんなことする？と言っても藤沢くんはあまり毛深くないから気にしないか。
ああ、それ、商店街のお寿司屋のお兄ちゃんが言ってた。寿司職人がまずするのは指や腕の毛の処理だって。
そうそう。
じゃあ時和さんはお寿司屋さんで決まりじゃないの？
少なくとも何かの職人さんか飲食業の人というのは間違いないかと。
別に嘘でも問題ないのね。
そうだな、
金回りいい人なら職業なんてどうでもいいか。
この3人社会人としてずれてる。で、これからどうするんですか？
明日も会うことになっているのだよ。
明日？明日また会うんですか？
うん、そうなのだ。映画に誘われていてね。
映画っすか。
タクシードライバー見るの。
へー。
まあまあ、藤沢くん、膨れない膨れない。ところで、ナタリア・白蓮、その時和さんだけど、結局のところお前たちがお世話になった命の恩人さんだったの？
あの時バラクラバ被っててサングラスしてたから顔では確認できなかった。
体型はどうだったんです？確か165センチくらいで華奢な体型の人だったって言ってましたけど。
今日の時和さんは当時から10キロくらい体重が増えたっておっしゃってたわね。
だから体型でも見分けがつかなかった。
あれ、まあ、
しかし当時の話を聞くことができたのだよ。カセットテープの話、チョコレートの話、メモの話など。
決まりじゃないの、それなら。
違うのね。
明らかに偽物だね、時和さんは。
どうして？
私たちが探している命の恩人は女性なんだもの。
お、女だったんかい。
時和望むなのか時は望みなのか分かんなかったのもあって、会ってみたけど残念ながら望むさんだったのだよ。
でも時は望むさんは遭難した時のことを話せていますよね。
誰かに聞いたんだろうか。でもあの時の女性とは絶対に違うのだよ。
二人ともどうしてそういう情報を初めに言わないの？
そうですよ、そうすれば偽物たちからの煩わしい手紙なんか来なかったのに。
登山中に遭難者を助けたと聞くと男性を思い浮かべるのではないか。まあ果たしてそうだったんだが、ちょっとした水平思考の実験なのだよこれは。
お前のその実験癖はどうにかなんないの？
水平思考？なんかそれどっかで聞いたな。あ、思い出した、この間の講義で。
あくまでも偶然ね。
でも じゃあなぜ明日また会うんです？偽物なのに。
そうだよね、映画見てる場合じゃないでしょ。
あ、嘘を暴いて問い詰めるんですか？それだったら僕も。
まさか。
え、
正気？藤沢くん。
正気って白蓮、どう考えても藤沢くんの方が正しいわよ。
お姉ちゃん、この時はさんと会ってればいろんなものをいただけるんだよ。
ああ、
白蓮、来月はギターをねだりしてみようかと。
いや違うでしょ、考え方の方向が。
私たちが命の恩人さんって慕っていれば、またティファニーがいただけるかもしれないのね。
あっといで、何度も何度も助けてくださってありがとうって言ってお慕い申し上げていらっしゃい。
でしょ、ひょっとしたらお寿司だってごちそうになれるかもしれないんだから。
怖いよ怖いよ、美人の実態ってこんなんなの。